竹本ラジオ 2.1 です。
こんにちは。
どうもこんにちは。
こんにちは。
お久しぶりのゲストが今日は来てくれております。名前をお願いします。
ゆかりです。
よろしくお願いします。いやー、あの竹本ラジオという、はい、まあ、ネットラジオ兼ポッドキャストの、
はい、
まあ、一番初期バージョンの時にも何回か実は、
はい、
登場しているゆかりさんなんですけど。
あ、そうなんですか。
何回か出てますよ。あのね、僕のことを占ってもらった回が1回と、あとね、あれあげてると思うんですけど、みんなで天川神社に行ってワイワイやってた時の回
も多分録音してたんですね。
してたと思います、確か。あの時、まあ、本当に短いやつやったかもしれない。
車の中で。
そうそうそうそう。
ああ、そういえば。そうですね。
そうなんです。その時に行ってました、はい、ゆかりさん。久しぶりにこの録音ということで、ね、行きましたけども。
緊張します
ね。なんでなんで、まあ、ぶっちゃけた話、今カラオケボックスですけどね。
そう、隣の音が聞こえてますけれども。
緊張感も何もっていう。は
い、いいですけど。
感じですけども、
だって緊張しすぎて目合わせられない。
なんでやねん。
不思議。
いや、今日はあのお仕事帰りでね、
はい、
ちょっとあの僕の方がですね、お茶しませんかと、
はい、
お誘いした
ところ
、
はい、
いいですよ、
はい、
ということで、なんか、ね、もう3時間喋ってるっていう話をさっき
いい感じのどこなれたところで
何をそんな3時間も、
いや、何やろうか、うん、なんかいろいろ、
いろいろ
体の話とかですね、まあいろいろ心の話とか、今の時のエネルギーの話とか、そういう感じでお話をしてきました。
それ公演ってことですか？
あ、違います。それは、個人の方ですね。
おー、
で最近ちょこちょこなんかあの、
うん、
セミナーみたいなのも少しずつお声掛けいただいてるのでやっちゃいるんですけども、
いいね、
それはぼちぼちっていうことで。
僕もね、
はい、
あの前にあのこの別に収録とか全然関係なく、
はいはい、
あの会ったことが、ね、はい、ありまして、はい、ご飯食べてて、うん、でその時にあの、まあ、ボイストレーニングのね、うん、こう仕事をちょっとこう本格的にやろうかって言って、うん、あれ多分2013年の初めぐらいに、
そう、
3月ではないか、いやでもそんなもんでしょう、2月3月
か生まれるか生まれないかぐらい、
うん、
それぐらい。
ああ、そうですね、はい、だから3月とかそんな
ってくらいですね
って言ってて、でこう実際ちょっとそういうのを、
はい、
まあずっとやってたけども、こう大々的にというか、うん、一応まあチラシ作って、うん、でやり始めてですね、ちょっと僕も講演の依頼が、
あら
まだチラとホラぐらいですけど、
ああ素晴らしい、
ちょっと来ましてね、
はい、
そうなんです、今だからそれの資料を作成中。
すごいじゃないですか。
そうなんです。
それでヒゲも剃ったんですか。
ヒゲはね、ヒゲ僕剃ったり剃らなかったり結構自由だ。
あ、
でこの日剃ったのはあれですわ、あの結婚式の司会をやるので、
ヒゲ
NG
ですね。
ちょっとヒゲを剃っといた方がいいかな、
は
い、
なるほどなるほど、
はい、そうなんですよ、
はい、
そんなことも、
はい、
ついに始めましてね。なんかあと何ですかね、あ、その発声発音、
うん、
あいうえおいうえおはうえおはいみたいな、
はいはいはい、
こういうトレーニングで落ちて、なんかこう小顔レ
ッスンみたいな、そんなことが、
なんかまあ要するに一緒じゃないですか、その顔の筋肉使って表情豊かにみたいな、
うん、
要はそれをなんかこうミックスして、
まあ、い
った腹式呼吸も、
はい、
ね、その体幹体の
ロングブレスダイエットですか。
あ、そうそうそうそう、あれもまさにそうで結局ね、あの同じことなんですね。だからそれをそういう風になんかそう、まあ、言ったらまとめて、
はい、
でそれでまた何か話して
る。すごい、何でもありだ。
そうなんですよ、
ね、
だからなんかいろいろつながってきてるんです。
素晴らしい。私もね、うん、 元も自分が働いてた会社からお仕事を受けてそれをやってるもんなんですけど、はい、身だしなみのセミナーと一回試しで去年の夏ぐらい、あれ言っちゃったっけ、春です、今年の春です、嘘言いました、はい、にあった分がなんかご好評で、また来たのですね。でもそういうのとも多分つながって、それはお洋服とかメイクとかなんですけど、営業の皆さんたちなので声とかも絶対関係してくるから、つながったら面白いですね。
そうですね、
ヒゲも剃ってくれてる
し、ヒゲ生えてたらやっぱりこう印象がね、
そう、
今まだ日本ではね
厳しいところがありますよね
そういうのでなんかね、いろいろこう、はい、お互いに面白く絡んでいければ
いいです ね、
ねえ、そうなんです。だってゆかりさんの、ブログを書いてて、はいはいはい、そのつながりで一人僕レッスンさせてもらっている
方もいます
からね。
あれもすごい不思議でしたそう、あれはね違うんですよ、なんかたまたまな、なんだっけ、
あ、だから本当その時ですよ、
竹やんと、そう会った時に、うんうんうん、なんか話をして、
そうそう、
竹やんの何かを紹介しようとしたんだよね。なんか別のことで紹介を、紹介というか竹やんの話を書いて、うんうん、あれ何だったっけ、
で
ついでにボイストレーニングのこともちらと書いたんですよね、うん、別に宣伝とかいうことじゃなくてね、
うんうんうん、
そしたらボイストレーニングの先生探してた人が読んでたっていう、
そうなんですよ、それすごい偶然ですよ ね、 ね、
私も会ったことがないの
そう、ブログをこう読んでらっしゃる方なんですね、はい、まあ、だから読者ですよね。
そうですね、多分最初結構長く読んでいただける方だと思いますよ、うん、
ねえ、
はい、
そう、だからお互いに今こう僕はそのボイストレーニングでこう人に、はい、まあ言ったらこう感じよく思われる、
うん、はい、
まあ喋り方とか、まあ、感じよく思われるというか、変な誤解を与えない喋り方とか、うん、そういうのをこういう講師をちょっとやりだし、うん、はい、で見たらこうね、第一印象、見た目とか、
そうで、そういうの、それは主にはなんていうのかな、うん、メイクだったり色だったりとかは、まあ、友人がそういう講師をしてるので、うん、2人でやってるんですけど、私は精神的な部分をお話ししてるというか、結局精神的なところが見た目に与えてるところ、主にね、若い、20代30代前半ぐらいまでの営業さん対象なんですけど、
うんうんうん、
この前1回目やってみて思ったのが、私思わずこれは宇宙人の集会ですかって言っちゃったんですけど、
ほう、
なんていうのかな、例えば竹庵がこうパッと初対面の人を会った時に、
うんうん、
何でその人の第一印象を挨拶しますか、まあ、今声っていうのもありましたけど、パッと会いましたと、
ありました、
こんにちはって言った瞬間、うん、
まずね、目線が合うかどうかは結構でかいです。あ、
はい、
なんかまあ目でしょうね、
目を見る、
はい、目でしょうね、
まず。で、私プライベートと恋愛対象の男性と仕事の人とで見る位置がそれぞれ違うんですけど、まあ、例えば、それはまあビジネスシーンだから、初めましてって必ずお辞儀しますよね。
お辞儀します、
うん、でその時に靴見て相手を判断する、私だったらなんですけど、はいはいはい、でっていう風に、まあそれぞれそのポイントポイントはあると思うんですね。服装とか顔とか、
うんうんうん、
でちなみに恋愛対象の男性を見るときは手見ますけど、
手
を見る女の人が多いと思いますけど、
ね、言いますよね。
とりあえずこう見て判断するなんですよね、
う
ん、その
手相じゃないですね、
うん、手相を
手相をまず
見たりはしますけど、
握手する
瞬間にスッと見ながらこうピッと見てみたいな、あ、これあかんわみたいな、
どんなんなん
ですか、手相でも手の作りも全部なんですけど、もう
ふくらみとか、ね、
指とか全部、はい、手だけでは見てないので、いや、それ言ったらオーラ見てるから別にどうでもいいんですけど、まあ、それ置いといて、はい、とりあえずまあなんかこう見えるもの、
うんうん、
まあ、声って近寄らないとあれですけど、
うんうん、
こう近寄ってくるまでが初対面ってあるじゃないですか、お仕事でもプライベートでも、
はいはいはい、
でそこで、まあ、主にその印象 の、 そのメイクとかやってる友達によると、3秒で人の印象って決まってるらしいので、
うん、
その間 ね、
いいね、
人を大事にするしないとか何を重要視して生きてるかとかが結局全部見た目に出ちゃうよって。でそれで判断してる人がいっぱいいるから、まあ、営業さん相手のセミナーだから、
はいはいはい、
でそのそれができてないということがどれだけマイナスになってるかっていうことと、それから逆にそれやっとくだけで一言も口を開かないのに信頼感が作れたりしますよっていう。
あ、なるほどね。
だから何を基準に相手を信頼していいかどうか決める。で第一印象で、あ、この人信頼できそうだ、あ、この人信頼できないなって、あのどうやって決めるのってい うのが見た目で、まあ、だからひげ剃った方がブライダルはいいとかね結局なんかそれもイメージじゃないですか。あのひげ生やしてるとちょっと、今の日本の常識だとちょっと軽く見えるよとか、すごく時間にきっちりしてる人なのに、あ、時間にルーズそうだなって勝手に思うとか、
見た目はね、
っていうところをの、このほらモチベーションとか考え方の部分を私は話をしてます。
この間あの経済学の話、
はい、
まあ、テレビでやってて、あの見た目は非常にその経済に影響を及ぼすと、
はい、
であの見た目の美しい男性と、はい、そうでない男性の、なんかどうやって調べたのか分かんないですけど、まあ、生涯年収の差が4700万、
そう大きい
ですよ、みたいな。いやでもそもそもそんな稼ぐみたいな、まあそれが稼ぐのかね、生涯で見たら、
生涯だったら、
でもその差ってすごいですよね。
あると思います
よ、ね、まあそうか、それぐらい稼ぐか、でも差がそれやからすごいですよね。
大きい、
ね、
だってやっぱり綺麗な人と働きたいでしょ、
ね、だから男性女性限らずね、確かにそういうことですよね。
何が綺麗かっていうのはちょっとね時代によって変わっちゃうので、アバウトなもんですけど、あると思いますよ。
そういうだから報酬を最近始めてるってことですか。
そうですね。で夏にあと2回目と3回目をちょっと今度は地方の方に出張で行って、そこの支社ですね、行ってさせていただくっていう感じで、で再来週はそれとは別で、お金、エネルギーとしてのお金のセミナーをちょっとまた別のところでさせていただくことになっています。
エネルギーとしてのお金、
結局あのね、私自身が、寄付の話が絡んでくるんですけど、ね、エネルギーとしてのお金について考え出したのが、まあ、お金って何気なく使ってるんですけど、エネルギーなんですよね。なんかお金自体ってただの紙だったり金属だったりするんですけど、ところが、このお金がこれ今、これ私のスマートフォン、スマホですけど、姿変えるわけですよ。その服も元を正せばお金だし、
あ、確かにね、
はい、それから今私たちカラオケボックスにいますけど、この空間にお金が変わってますよね。
そうですね、
2時間っていう時間に変わってたりとか、そこのソファーもカバンも、お金っていうものだけが人間界に存在するものだけで自由自在に形を変えるエネルギーだなって思ったらすっごいミラクルだと思って。そういうものないんですよね他に。で欲しいものに形を、でなおかつ人とこう受け渡しができて、でそうやって考えると、そのなんかすごく面白いなお金ってって、まあ、もう間もなく40になろうかというところで生まれて初めて思ったんですよ。でもなんか自分自身にして考えてみると、私ね、あのお財布の中にもうすぐ40なのに3万円以上入ってると緊張するっていう。
いや緊張しますよ。
ダメじゃん。なんて
ダメ。怖いです。
そう、すごい大金って思うって言って、それなん、でもなんかほらビジネスしていく上で、そう3万円が大金ってどうすんのっていう話じゃないですか。
そうです
ね、
確かにね。
何じゃそれやって
る。
そう、例えばセミナーそうそうします何しますって、うん、3万以上もらったらドキドキしちゃうみたいな、
うんうん、
なんかおかしいじゃないですかちょっとね。
まあね、
そう、うんうん、で私が財布の中に3万あれば十分だと思ってたのは、あの欲しいものがね大体3万円ぐらいもあれば、まあ、私が欲しいもの買えるだろうっていう基準だったんですよ、まあ、お洋服にしても靴にしてもパッと目がつくものを買えるだろうって、うんうんうん、でそれを何かそのお金がエネルギーだと思った瞬間にパッと本当かって思ったんですね、
うんうんうん、
で意識してみるとそんなことないんですよ。アラフォーで普通に来てるので欲しいカバン5万6万のことなんてザラにあるわけですよ、うんうんうん、でもだから実際はそのお財布の中に入ってるお金で欲しいものを毎回買ってないんですね。諦めてることがあるんですよ、今持ってないから、
うんうんうん、
で、あの、まあ、クレジットカードをなるべく使わないようにしているので、うん、まあ、それも理由があるんですけど、で、あれあれってじゃあこの3万円が大金だって思う、うん、考え方ちょっと変えた方がいいじゃないってなったら、まあ、いろいろ辿っていくと、まあ、小学校3年生の時の落とし玉の総額が3万円だったっていう、あのかき集めると、
はいはいはいはい、
で、あの親に子供が大金持っちゃいけないって、
うん、
なおかつそこから半分取られてたんですね。
そんなそうシステム、
そうそう、どういうシステムと思うんですけど、なんか結局なんかそこで親からほらちっちゃい時に刷り込まれてることって結構大きいの で、うん、でそこで3万円は大金だっていう、で大きいお金を持っちゃいけないっていうのだけがなんか、まあ、インナーチャイルドっていうんですけど、
うんうん、
自分の中にいるちっちゃい子供に残ってて、うんうん、どうもそれが邪魔をしてたらしいということになんか気がついて、
うん、
笑けてしまって気がついたら、
うん、なんてものにとらわれていたんだ
とそう、お前かよってすごい自分に突っ込みましたけど、
うんうん、
でそこから考え出して、で結局あればあるほど自由が手に入るので、
うん、
なんかこうどういうお金をエネルギーとしてこう上手に、だからいかに稼ぐかじゃなくて、うん、こういかに使うかだなってなんかたどり着いたんですね。で世の中にいっぱいこうエネルギーは使い方なので、ほら時間にしても、うん、電気にしても使い方、まあ、どうやって作るかも大事ですけど、うん、あのエネルギーの法則って全て起点は自分にあると見るの で、
うん、
でそ自分が引き寄せもそうですよね、自分が出したものが返ってくるっていう、うん、あの流行ってますけど、あと古い言葉だと因果応報とかも言いますけど、やったことが返ってくるよっていう、
うんうんうん、
っていうことは、それをお金もエネルギーだとして当てはめると、どう使ったかがどう返ってくるよ、なんかどう稼ぐかよりは使う、
うんうん、
使って得るみたいな、
うん、まあ経済もそうです
し、ね、そうそうそう、みんなが買わないとね回らないって、だからでどう使っていけばいいんだろうっていうところとかをこう考え出すとすごい面白くなってきちゃって、で結局行き着いたのがあの寄付チャリティー、日本ではまだあんまり普及してませんけど日常的には、あのなんていうのかな、日常的な寄付がどれぐらい自分を助けるかっていうのも、なんかこれもまたあの自分で経験した話なんですけど、私なんかあのあるそういう財団のマンスリーの毎月定期的にこう寄付する分に、なんかふっと思い立って1ヶ月2000円寄付を、もう3年ぐらいになるんですけどやっていて、でその最初の1年の話なんですけど始めてて、 でも2000円で口座振り替えだとやってるの忘れちゃうじゃないですか、でもすっかり忘れてたんですね。そしたらその年の11月の半ばぐらいに、私は自分でお商売もしてるんですけど、お金が大ピンチになっちゃって、で2週間後にはキャッシュで50万いるんだけれども、入ってくる見込みが全くなかったんですよ。やばい。でいつもだとその持ってこれるところから持ってこれないってことが分かって、いやもうなんか逃げていいかなって思ったまあ金額ちっちゃいですけど、
いやいや
まずいってなって
3万でびっくりして
る、そうそうそうそう、
50万
って言ったらもう子供にとったら死んでもいいかなぐらいの金額でそうそうそう、でその時どうやったかわからないんですけど、人間死ぬ気になれば何でもできるって言われなんでしょうけど、何をしたかわからないんですけど、2週間で240万円私
すご
集めたんですよ。 何したかよく覚えてない。
何したんですかそれ。
そう、そのうちの100万円はなんかどうしたかをはっきり覚えてるんですけど、あとの140万すっかりどうやってそれを書き、友達に借りたんじゃないっていうのだけは確かなんですね。で、うんってもう今でもよくわからないんですけど、
そう
本当よほどショックだったみたい。
それはそこはもっと考えた方がいいですか。
そう、でも多分まあ法律に触れることとか人に何ていうの顔向けできないことはやってないと思うんですけど、まあ なんかこう本気を出したら人間何でもやるんやなっていう。
すごいな。
で大して頭も下げた記憶がないので、なんかくれた方とかがいたのは覚えてるんですけど。なんかよくわからないけど、すごい不思議ですよね。
不思議。
まあ売れるようなボディもしてませんから、そういうこともよくあって、はい、でまあ11月とりあえずまあいるのは50万だけだったから浮いた分もあるので、まあしばらくどうにかなるなってつなげるなと思ってたら、その翌月の12月に、その私が月々寄付をしてる財団から。税金の控除用に書類が来たんですね。あの年末調整とか確定申告用のやつに、でパッと見たら2万4000円寄付を年間でしましたよっていう証明が来たんですよ。で私が2週間でかき集めたお金が240万なんですね。あの不思議な、本当によくわからないんだけど不思議なあれで手に入って、ちょっと100倍だったんですね。でそれであの私号泣をしてしまって、アフリカの子供たちが私を助けてくれたと思って、
考え方つなげすぎじゃないですか。
分かりやすい。
まあね、240
がかける100倍で、もともとペイフォワードっていう仕組みがあって、あの自分が出した行為とか見返りを求めないで、自分が人に良くしたことっていうのは大体10倍から100倍になって返ってきますよっていうのは、私はあの仕事的にエネルギーの補足としては知ってたんですけど、自分がそれをしてるという意識はなかったんですよね。だってアフリカの子供が何かしてくれるって期待しないでしょ。でそれで、ああすごい、あのなんか私助けてあげてるつもりでいたけど助け合ってただけかと思って、
持ちつ持たれつ、
持ちつ持たれつで、もうおおと思って、でそこからまた調べていくと、どうもあのユダヤ、お金に詳しいと言われるユダヤの人たちではそれは常識だったみたいで、
ああそういう考え方、
はい、あのまず寄付からなんですって。
へ
え。でもうお金をね操ることに関しては天下一位じゃないですか。でそれも私が寄付ってすごいよって言ってたら、ユダヤ的だねってある人が言ってくれて、あそうなんだってなったんですけど、結局ですね、まずは何に寄付するかからお金を考えるんですって。
何に寄付する？
そう、これはですね、その後読んだ本に書いてたんですけど、カーネギーホールを建てたカーネギーさんがおっしゃってるんですけどね、まず何かお金を手に入れようと思うのであれば、寄付する対象とか寄付するものとかを決めると、そうすると分かち合いっていうの限界は 10% って決まってるので、例えば100万円寄付をすることを何か考えましょうと、たら自動的に1000万円手に入らないと100万円寄付できないんですね。
まあそういうことですね。
そうだから100万円の寄付のことだけ考えてれば1000万円手に入
る。逆に考えるってことですか。
そうだから1000万円手に入ったら100万円寄付してあげようじゃなくって、まず100万円寄付する数を決める、だから、そうするとその、100% 分100万円だったら1000万円、だからかける10ですね、かける10の金額が必ず手元に入るって。でそれね、意図的に試してみてたんですけど、本当にそうなんですよ。で、で自分のお金の流れが、なんかどんどんどんどんその寄付しだしてからすごく良くなってきて、で結局その事業を始めた時に、まあお金借りたりなんやかんしてたのが5年ぐらいかかると思ってたやつが1年で返済終わっちゃったんですよ。何が起こったかよくわからないんですけど、で この仕事のご縁もいっぱい入ってくるようになったし、なんか曲がりが良くて、だからあの私もフリーランスの人とか、それからお商売されてる方とか、サラリーマンの方ももちろんなんですけど、毎月ね、今コンビニのなんかほらロッピーとかファミマとかにあるピッピッピってチケット買うやつにも募金ってコーナーあるので、あるんですよ。で簡単なのピッてボタン タンを押してでしかも募金の項目がすごいいっぱい出てくるんですね。なんか WWF とかワールドビジョンチルドレンとか足長育英会とか、こうで自分が興味、まあ、人それぞれだと思うんですけど、環境が気になってる人もいれば、子供が気になってる人もいれば、珍しいところでは、馬が気になってるっていう方は私最近聞きましたけど、だからその心をかける愛対象っていうのはみんなそれぞれいるんだけれど、あるにそこの中にこう本当に使ったか何に使ったか分かんないぐらいの範囲のお金を毎月あの見返り、あの、まあ、見返りがもちろんないと思ってみんなするじゃないですか、でやるとお金の回りが良くなるし、それから日々であればそれめんどくさいなと思われる方はコンビニでお買い物したら必ず募金箱あります
よ、ある時々僕小銭入れますよ。
あ、そう、それいいんです。だからマクドナルドでもいいし、あのモスバーガーとかでもどこにでもありますよね今ね。だからそういう小銭、下手したらスーパーだってあると思うんですけど、そういうところに余った小銭入れるでもいいので、その日々日常で普通にやってる寄付の活動が、あなたのお金の流れを良くしますよっていう。だから助けてあげるわけではないですね、自分のため、
なんか 今ちょっと話をこう聞いてて、はい、あれでも言ってた、あのガネーシャが出てくるやつ、
あ、なんか本で出てるやつ、本当じゃあこれ本当だね、
言ってたぞ、なんかその財産を分け与えよう的な、
そうそうそうそうそう、だから基本ですね。で、だからなんていうのかな、でそれは理由はエネルギーの起点は自分なのでどう使いますかだけ、でそれをまず人に分かち合うところからスタートしたら当然分かち合いが返ってくるので豊かにならないはずがないっていうのを今なんか自分でこう、だから初めて3年ぐらい経ちますけど、やっぱどんどんどんどん気持ちよくなるというか、で不思議とお金がくるくる回るからお金のこと考えなくなりました。だ結局お金持ってる方がお金からは自由になれるんですよね。あのほら、お金がない人ほどお金の話してると思うんですよ。
あ、まあそう
やりくり考えなきゃいけないから、だからすごくあのお金と仲良くするだけ、使い方を変えるだけ、だもちろんその自分の才能を使って世の役に立つっていうのもありますけど、それだって別に働くこととお金はイコールではないので、お金のために働く必要はないと思うんですよね。なんていうか、お金はお金で、
そう、働く必要はないっていうのは
ほら
ちょっと名言かもしれないですよ。
だから働くのはお金のためじゃなくて社会貢献のために働きましょうと、でもちろん実際はその働いて役に立ってるから対価としてお金を受け取ってるんですけど、そこでしかお金が得られないっていうことではなくて、分かち合うことによってあなたにも分かち合いが返ってくるので、だから私今不労所得っていう四文字熟語を追求しようとしてるんですけど。
不労所得、
そう、お金っていうのは働かない、労働しないの不労ですね。でそれもま、それは普通に株とか投資とかで結構皆さんやってらっしゃったりするとは思うんですけど、だからお金を増やすのは働いてしか増やせないっていう、あの刷り込みとかがあったりすると、まあ、お金は増えない、まあ、よく見てみたら世界のセレブ、パリス・ヒルトンとか分かりやすいですかね、彼女腐るほどお金持ってますけど働いてる感じしないですよね。
あ、しないですね。
ちょっとなんかお金払ってやらせてもらってるのか何なのか、ちょっとモデルしたり、パーティー行ったり、1年の半分ぐらい旅してたり、でも、まあ、親の財産でしょうけど彼女はお金を持ってて、っていうことは働かなければ手に入らないものではない。
ちょっと極端な気がしますけど
ね。例はね、そうなんだけど、お金はイコール働いたら手に入るものじゃないですよっていうことで、
あ、まあね、まあそうだ。
で世界の富豪で富豪と呼ばれてる人たちをよく見てみると、やっぱりあんまりあの年間半年ぐらいお休みされてる方結構いらっしゃるんですよ。何もしてないわけじゃないけど、だからずっとチャリティーやってるけど、食べていける人とか、それからお休みいっぱいしてるけどお金回ってるとか、だからなんていうのかな、まあ、エネルギーとしてこう循環させるっていうのを、あれなんて、まあ、いろいろあるんですけど、ただそこにたどり着く、でその辺はもうねいっぱい本売られてるんで読んだらいいと思うんですけど、その本に入る手前 いう話がやっぱり自分も含めて一般庶民は知らないですね。だからお金は
考え方としかあんまりなさそうな感じですね。
そうで、親から聞いて育ってることと違うので、
働かざる者
食うべからずです
からね。でも聖書に書かれてるらしいです。
あ、そうなんだ。でも、でもだからその働くっていうのは別にお金のためである必要もないってことですよね、うん、だから人の意識の問題だと思うんだけど、
まあ、だからさっき言ってた社会貢献っていうのが一番でかくて、うん、例えばあのスティーブ・ジョブズも、
うんうん、
亡くなりましたけど、すごくこう人生大逆転をした人ですけど、はい、あの人がやってたのって、まあ、頭の中では自分が一番こう快適な生活を、うん、こう広めていく、
うん、
まあ、そでもこの便利な生活はみんなが使っても絶対便利だからっていうので、うん、そうそう、 こんなにねこう世界中に無線の Wi-Fi なんていう環境がこうできるなんて誰も考えなかったけど、ね、あの人の頭の中のこう理想的な社会、
うん、
便利な世界にはもうそれはあって、それをまあこう構築、直接したのはあの人じゃないけど、した方が便利になるシステムを作ったのはあの人です
ね、うんうん、そうですね。
その社会貢献の度合いで多分報酬は入ってるんでしょうね。
そうで、だけど、まあ、あのなんていうのかな、だからでその人が必要なだけとか、その人だったらちゃんと使えてくれるやろうなっていうところに多分お金は集まるんだと思うんです、うん、だからでお金って一部の貯金マニアとか紙幣マニア以外は使わないと意味持たないでしょ
う、うん、そうですね、
うん、あの数字通帳に溜まっていく羅列を見るのが好きな人もたまにいらっしゃるので、
ね、
そういう人にとっては数字が増えていくことに意味があるんだけど、うん、ほとんどの人にとっては使って初めて意味を持つ、
ね、なんか買ったりね、
そうそうそう、うん、でおすすめしてるのはその寄付と、それからまず出すエネルギーが全てなので、うん、あなたは何にお金を使うのが好きかを考えてくださいって、そこから、うん、で意外とね知らないんですよ、わからないし、
そうですね、で
何が必要なこと、例えばご飯食べるのとか必要でしょ、うん、でこれは必要だから、
うん、
あの好き嫌い関係ないんですね、食費っていうのは、うん、生活にかかるお金とか、まあ、それを抜いても、まあ例えば1ヶ月なら1ヶ月の中で自分は何にお金を使うのを楽しんできてて、
うん、
あと何が必要で、それから好きでもないし必要でもないし使ってるお金がないかっていうのを見ていただきたい。でそうすると無駄なエネルギー流してることになるので、
うんうんうん、
お金の循環っていうんですかね、うん、まあ、分かち合って帰ってくるのが足を引っ張るので、その好きでもないし必要でもないのに使ってるお金を寄付に回していただくといいんじゃないかと思います。はあ、それは自分にとって必要でもないし喜びでもないから、
うん、
じゃあ人に分けましょう。
例えば、
はい、
何付き合いの飲み会みたいなことですか。
そうね、その飲み会本当に行って楽しいんだったら意味があると思うんですけど、
うん、
で、
はあ、なるほどね、
1回飛ばしてもどうもないんだったらそれ1回飛ばしてお腹減らした子どもたちのご判断にする方が意味があるかもしれないですね。
なるほどね、そういうことか。
でなおかつ、うん、楽しくない時間を自分はそこで過ごすわけなので、
うん、
その時間自由、結局その寄付したことによってお金の自由を手に入れると考えることもできるので、
うんうん、
そうすると人生豊かですよね。楽しくない時間が2時間あるのか、
うん、
自分の時間に好きにできる時間2時間あるのか、
うん、
だからそのお金の話なんだけど、お金だけじゃなくて人生につながっていくってとこが面白いなと。
なるほど、こういう講義を
今度します。
今度やりに、
はい、
もっとね詳しくちょっと聞きたいという方はぜひとも、じゃあ、
あ、それはダメなんです、クローズドなのであ
、残念、
あ、でもあのとりあえずあの初回やってみてご好評であればちょっとずつやっていこうかな、
はい、だそうですね、
はい、
またなんかじゃあある際に、
はい、そうですね、
告知をさせ
ていただきます、はい、Facebook など、
はい、
はい、
どうやって調べたらいいですか。
はい、とりあえずそのセミナー系はどうしましょうかね、
うん、
いつあるかわからないので、
あ、そうか、じゃあまたやるってなったらまたこれやりましょう、撮りましょう。
あ、わかりました、またありがとうございます。
で、なんかその時にね、
はい、
こう一緒に、
はい、で日々のことはブログに書いてまして、
はい、
3.7 っていうブログなんです、
はい、
そちら読んでいただけば、お金のこととかも、うん、2年前ぐらいからずっと書いてますので、
だいぶじゃあもう読み応えのあるものになりますね。
2年前からお金を全部知りたければ2年前から読んでくださいっていう感じなんですけど、
刺激、
あとは日々分かること
含めて
、はい、読んでください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は思いのほかなんかちょっと深い話に
ね、牟田広彦の話題から、ね、
あの牟田広彦さんの話はもう全部カットになってるかもしれない。ここで
牟田広彦
何その話ってなってるということがあのカットになって
る。本人が一番びっくりするんじゃないですか。何喋ったみたいな
理解していただきたい
と
思います。ということで、来ていただいたスペシャルゲストゆかりさんでございました。ありがとうございました。